さあ、ミスティック車旅、今回もキャンピーカーの製造販売の総合メーカー有限会社ミスティックプランニングの代表取締役社長佐藤正史さんとともに、お蕎麦をはじめ天丼やパフェなど佐藤社長におすすめな情報を募集しております。佐藤、ここへ行けにいただいたメッセージになりました。お蕎麦屋さんに来ております。佐藤さん、よろしくお願いします。
いやー、嬉しいですね。もう今日はね、健康診断で朝からご飯も何も食べてないさっきバリウムの飲まされて、もうこのそばがなかったら今日どうしてくれましょうかって、もう楽しみで参りました。
じゃあお預けです。しばらくの間その前にいろいろお話も聞かないといけないわけですから
、今月のミスティックの動きはどんな感じだったんでしょうか。2月の末から、3月、は
い、ですね、まず2月の末なんですけど、はい、愛知の、名古屋空港のそばの、はい、国際展示場の愛知スカイエクスポで展示会をやりました。
はい、
でその後3月ですね、3月9日10日が、はい、インテックス大阪で大阪キャンピングカーショー、
はい、
まあ、これはジャパンキャンピングカーショーと、まあ、一応が東、
うん、
で大阪キャンピングカーショーが西の一番大きな展示会っていう形で、はい、まあ、私もこれ行ったんですけど、
はい、
だいぶ人入りましたね。
おお、
もう本当にずっと話しっぱなしぐらいの感じで、うん、まあ大阪では過去私も30年やってきまして、はい、30何年ですね、一番正直言ったの制約があったんですね。まあ、相変わらずこちらの大阪でも安静ないのっていうのは何人かの皆さんに言われまして、お客さんがね、いやだってあれだろ、最後は安静家ってみんな言ってるからさ、安静見に来たんだよな、あ、じゃあ今持ってらっしゃるんだって言ったら、持ってるよなんていう方もね、本当にいらっしゃって、
じゃあ買い替えとして最後は安静に乗った方がいいよっていう、なんかこう巷でのこう情報が流れてるわけですね。
全然ね、私認識ないんですけど、はい、なんかあるみたいですね。
でもそういう風な反応ってやっぱり嬉しいもんじゃないですか。
嬉しいですね。
そして宮城でもありましたよね。
まあ、いつものことなんですけど、最初に防災訓練をしてから、はい、やるんですよ。
これはやはり東北というのはやはりこう震災があったということもあって、防災の訓練をしてからっていう
ことですね。その津波のその、まあ、訓練というか、はい、必ず一番屋上へ登ってどういうふうに避難経路はこうですよっていうのを、はい、やってから開催っていうことになってますね。
でもそういうのっていいですよね。東北の反応はいかがでしたか、お客様。
東北もやはりここ最近では一番入ったのかな、
うん、
ね、アウトドアブームがそろそろ終わってんじゃねえかっていうような話もあったんですけど、この展示会に関してはだいぶ入ってますね。まだまだ人が、
もしかするとあれですよね、そのよく言うアウトドアブーム、キャンプブームがちょっと落ち着いたなんて言われてるかもしれませんが、逆に言うと初心者の方でキャンプ初めてやった方で、キャンプのまあなんていうんでしょう、ちょっとやっぱり大変だななんて思うこと、お子さんなんかいらっしゃると、キャンピングカーあったらやっぱり楽だよねみたいなことで、ちょっとキャンピングカー見に行ってみようかなっていう方も多いかもしれませんね。
でうちはこの東北でミニバンのですね、はい、タウンエースのもうバンですね、
車中泊しようですね、
はい、でこのレジバンっていうのを、はい、まあ、初めて展示したんですけど、うちで持って行った方も全部なくなっちゃうぐらい、まあ、人だかりになってたようで、
はい、
そんなにキャンピングカーしてないんですけど、はい、まあ、金額的にちょっと、まあ、求めやすい、うん、350万から400万ぐらいのやつなんですよね。まあ、それもあるのかどうか分かんないんですけど、まあ、ちょっとびっくりですね。 うちとしてはディーラーさんでね、まあ、宮城トヨタさんなんかも扱ってくれるってことになりましたんで、まあ、そういうつもりで持ってったところあるんですけど、まあ、その場でもねご契約いただいた方いらっしゃって、うん、ちょっとびっくりですね。
そういう意味では宮城の方とかっていうのは震災っていう影響で、特に今年も能登半島でも地震もありました。もう一度自分たちの方でも考えをこう改めてといいますか、考えるときに、いや、がっつりしたキャンピングカーじゃなくてもいいけど、もし何かまた起こったときに車中泊できた方がいいよねっていう考え方がもしかしたらあったのかもしれませんね。
なんかそうみたいですね。だからまあ、ミニバン以上、
はい、
キャンピングカー未満みたいなこう車が、うん、その日常の足としても使えるっていうことで、はい、光をね浴びたのかっていう感じはするんですけどね。
その他にもミスティックの動きは何かありましたでしょうか。
今年から、まあ、販売始めました、デシェルト2っていうピックアップトラックの後ろにこう積載するポップアップのキャンパーがちょっと好調で、納期も半年かかんないっていうのがあるんですけど、
あれ本当にピックアップトラックを持ってる方とかにとっては非常にいいですよね。
で今までは例えばゲート外したりこう後ろに出っ張ったりっていうのがあるんですけど、デシェルト2はもうゲートが閉まっちゃうんですね。だからもうその中に入ってしまう状態なんで、走るのもまあ負担がないですし、 まあ、当然今度あの三菱さん やっと入ってきたんですけどね、うちにも、はい、あのトライトンの新型が入ってきまして、いいですねあの車。さすがにちょっと金額があの私のねあのずっと持ってるあのプロシード、あれが大体30年ぐらい前かな、
はい、
のプロシードは180万まで買えたんですけど、で それから考えると今トライトン約500万だったから倍以上、
もう高級車ですよね。
であのねちょっと中も入ってこう 見たんですけど、もう本当高級車ですね。もう全てのパーツがもう本当に高級車の部品を使ってらっしゃって、まあすごいな三菱さんと思いましたけどね。
キャンピングカー乗りにとってはああいうちょっと武骨なもので、ちょっとそしてまたいい車に後ろのところにキャンプのシェルを乗っけてっていうのはちょっと憧れますよね。
まあ、まだ私実際本当にあの、まあ、座っただけで動かしてはないんですけど、はい、ちょっとまあ早々にあの何かキャンパー乗せて走ってみたいなと思いますけどね、
はい
はい、
さあそして佐藤社長、何か今月どちらかの RV パークにも行かれたそうでございますが、
あの南部町 あのキャンピングカートリップ L っていう、はい、その、まあ、RV パークですね、
はい、
あの屋根がついてるんですよ。その泊まった翌日雨降ったんですけど、
はい、
まあ、全然関係ないですからね。
しかも私が仕入れた情報的には焚き火 OK、
もう焚き火 OK でもガンガン焚き火やってたもう寒かったんですけど、あのガンガン焚いて
キャンプ場と変わんないですよね。
もう、もう本当に、あのただまあこう一応採石みたいなのを敷いてありますんでね、
はい、
オーナーの稲葉さんとしたんですけど、稲葉さんもあの、はい、来られて、
はい、
まあ、一緒にあの焚き火談義を、あのその時におじさん2人と、まあ、このね ラジオにも出ていただいたあのサイバーシンさんっていう方と、あの、まあ、キャンピングライフ研究家っていう、まあ、ライターさんですね、
はい、
岩田和成さんっていう、まあ、3人で行ったんですけど、
はい、
まあ、でそのオーナー あの稲葉さん含めもうずっと本当12時ぐらいまであのその話してましたよね。
でもそういうなんか空間があるとまた RV パークもいいですよね。なんか小さなお子様とかご家族連れの方で、いややっぱり雨もねって心配なんだよねなんて方は本当にあのキャンプ場と変わらず
もう全然ですね、ある意味もちろん作られた施設っていうことではあるんでしょうけど、はい、サイトの向こう側にはあの道挟んであの川はありますしね、
はい、
とりあえず遊ぶといいますか過ごすに関してはね問題ないですよね。
現在そちらは何台今止めれること
が5台ですね。
5台、
はい、
でもちろんトイレっていうのもありますし、
トイレ、まあ、いわゆるシャワートイレっていうんですかね、
はい、
あのついてますから、
近くにも温泉がいくつかあるみたいですね。
温泉はそうですね、あの、まあ、昔から有名どこっていうとあの佐野川温泉、
はい、
であとはあの近くにあの南部の湯っていう、あのだから、ね、南部の湯は入りましたらあの最近流行ってる
ゆるキャン、
あゆるキャン、
はい、
ゆるキャンのなんかあのいろいろこう展示とかあって、はい、まあ、面白かったですね。
料金がでも今なんかキャンペーンカーでかなりこちらの RV パークお安くなってるんですって。
今ねあれなんですね、割引があって4400円。
なるほど。
もうそれで電源付き、
はい、
あとゴミも捨てらしてくれいただいてっていうことですね、はい、
まだできたばっかりということで、
そうですね、
ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいと思います、
はい、
さあ今後予定している展示会やイベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、
はい、
4月に何やら幕張メッセであるようですね。
4月にあの初めて出るんですけど、
はい、
あのアソモビっていうのがございまして、
はい、
でこれにあの一応、まあ、3台出展ということでちょっとあの行きます。
これはどんなイベントなんでしょう。
あのキャンピングカーだけじゃないんですねアウトドアのトータルのイベントみたいな感じですね。
どれ持っていきますか。
先ほど言いましたあの レジ板、
はい、
なんかちょっと展示したいと思いますし、あとそのあまりこう大きなキャンピングカーじゃなくてデシエルトもいいですよね。で、まあ、あと、まあ、軽トラックのキャンパーのレジストロなんかもいいのかなとかと思いますけどね。
ミニポップ B も捨てがたいですし、
そうなんです、だから、まあ、小型のやつ行こうかなと思ってますけどね。
さあそれではこの後でございます。佐藤小池へいただいた情報の中からラジオネームカーナンバー7863からのメッセージをお答えする佐藤ここへ来た参りたいと思います。
はい、
改めてメッセージをご紹介しますと、私がおすすめするお店は南アルプス市小笠原にある蕎麦屋さんざるさんです。蕎麦つゆの味、わさびの風味もよく、私にはぴったりのお店でした。ぜひ行ってみてくださいということで来ております。南アルプス市にある蕎麦屋さんざるさんでございますが、メニューを見ますと佐藤社長が求める天ぷら、さらに気になるデザートもあるということで、本日はまず天ざるでございますが、蕎麦茶のプリンというものを注文しました。
失礼します。今日はテンザルがアナゴとチアユとフキノコ、
すごい
タラの芽小ごみ、で、ニシン錠のハサミ揚げですね。
そんなに天ぷらがあれなんですね。
これ一応、はい、このレギュラーで普通で出てるんですか。
そうですね、市場行って朝あるもので決めてるんで、その日によって変わるんですけど、なので本日の天ぷらという書き方してますけど、
本日の天ぷらということなんです、ね。はい、
じゃあ佐藤社長にお召し上がりいただきながら。
いいですか、いただいて。
ですよね。あ、フキノトウがあり、ね、わらびあり、大葉、そしてチアユがあり。
いや、これはちょうどいいですね。
大きいドーンというのではなく、本当にいい感じの大きさの。
そうですね。魚があって、ゼンマイ。
はい。
こういうなんか季節の山菜とかだったらいいですよね。
そうですね、魚って普通ないのに、ね、うん、いいですね。
なんか春の味って感じですね。
そうですね。
すいません、失礼します。お待たせしました。お蕎麦です。ありがとうございます。
いかがでございますか、佐藤社長。
いや、美味しいな、これ。もう、コシがあって、
うん。しっかりしてるんですけど、喉越しはスッと入っていきます。
そうですね。大好き、こういうの。
さあ、それではですね、いただきながらなんですが、蕎麦屋三猿の店主でいらっしゃいます三枝隆さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、三枝さんなんですが、料理の道を目指されたきっかけ、どういったところからなんでしょうか。
特に立派な理由はないんですけど、はい、高校生の時に飲食店でアルバイトをしてたので、はい、それの延長ですかね。
へえ。いろんなところで経験も積まれたということなんですが、まずは伊沢温泉にも。
そうですね、はい、ホテルで10年間は食を学んでましたね。
はい。
でその後北杜市のお蕎麦屋さんで2年間を修行しまして、はい、北杜本店で10年間店長としてお世話になった後に独立しました。
なるほど、北杜本店にもいらっしゃったんですね。
そうですね、はい。
でやっぱりこう蕎麦っていうのは自分の中でもそうやって修行なさってると、これはちょっと極めたいななんていうところがありましたか。
そうですね、伊沢温泉の時にお世話になってた親方が、
はい、
あのうまい蕎麦が食いたいって言ったんですよ、
うん、
でそのこと一言がきっかけで、うまい蕎麦って何かなと思って興味を持ったのが始まりですかね、
はい。そしてこの南アルプスの小笠原にいつこの店オープンされたんでしょう。
今度の6月で丸2年になります。
これは建てられたんですか、それとももともと何かあったお店なんでしょう。
そうですね、元は居酒屋だったみたいですけど、自分で DIY でいろいろ改装して、はい。
でもいいですよね、そういう風な感じに見えず、こう古材が使われていたりとかして、なんかお蕎麦屋さんにぴったりなんてイメージありますよね。
そうですね、この天井の張りとかも結構気に入ってます。
はい。そして三猿というお名前なんですが、お店の名前、これはなぜ三猿というお名前なんでしょう。
自分の名前の三枝の三と、はい、ザルそばのザルを取って、で日光の三猿をもじって言葉遊びみたいなもんですかね。それと人の悪いとこを見ない言わない聞かないを心がける意味も込めてます。これがなかなか難しいです
。すいません、それすごく耳が痛いです。さあ、そして今いただいているおそばの特徴も教えていただきたいんですが、まず天ざる、我々一番最初にいただいたんですが、今日は天ざる改めてなんですが、何と何と何を。
今日は、チアユとアナゴと、はい、うん、エビ新城のハサミ揚げ、
はい、
あとは季節の山菜で、こごみとタラの芽、フキノトウですかね。
これが毎日といいますか、いろいろその仕入れによって変わるという感じなんでしょうか。
そうですね、仕入れと季節によって使うお野菜だったりが変わったりしますかね。
佐藤社長、こういうのいいですよね。
いいですね、なんか毎回こう来るために楽しみありますもんね。
そうですよね。さあ、そしてお蕎麦の特徴なんですが、佐藤社長もおっしゃってられました、非常にコシがあるんですが、
そば粉が10割のつなぎが1で外一そばになります。
外一という
外一。
そしてその他にも奥藤公認の鳥もつ煮をはじめ、いろいろなメニューもあるようですが、どんなメニューがあるんでしょうか。
ご飯物はやってないんですけども、はい、そば屋の定番のだし巻き卵や鴨焼き、
はい、
季節になりましたらすだちそばを始める予定だったりします。
すだちそば、それまたちょっと夏とかに良さそうですね。
そうですね、皆さん喜んでいただいてありがたい話です。
はい。営業時間はどんな感じになってらっしゃいますでしょうか。
お昼の営業が11時から2時ですが、一人でやってますので、心苦しいんですけど、お蕎麦が売り切れ次第終了となります。
あ、お一人で、じゃあ全てこうお客様にも自分がこうよしこれだと思ったものをご提供なさるみたいな感じですね。
そうですね、はい。
さあ我々まだいただいてないんですけども、用意されていただいておりますそば茶のプリンなんですが、これの特徴はいかがでしょう。まあお花が上にあって綺麗ですよ ね、
ではこちら牛乳の代わりにそば茶使ってまして、はい、で上にそば茶のゼリーとそばの実カラメルソースでエディブルフラワーを飾って仕上げてみました。
ということはこのお花屋も、はい、
ちょっといただきますね。
食べれるっていうことですからね、
基本的にプリンの味ですね、本当にね。全然そば茶っていう感じはしないんだけど、爽やかなこうすっきりした、でもなんかあのプリンらしいコクがある感じ。
なるほど、ね、さあ、三枝さん、最後にですねラジオを聴きのリスナーの皆さんに、こういうことはうちはこだってんだよとか、こういうことなんかまた来てねなんていうメッセージがありましたらお願いしたいんですが、
まずは紹介していただいたリスナー様ありがとうございます
、多分またいらっしゃると思いますあのカーナンバー7863
ありがとうございます。食の好みはそれぞれだと思ってるんで、皆さんのお口に合うとは思ってませんけど、あの気が向きましたらぜひお出かけください。お待ちしております。
はい、佐藤社長からもですね、サンダルの三枝さんの方に何かありました。
いや、あのぜひあのそば道を追求していただいて、まあ おそらくこう日々変わってるんだと思うんですけど、またあのこう、うん、次回来ますんで楽しみです。
ぜひお待ちしております、
はい、
ありがとうございます。
というわけでございまして、佐藤社長、そしてそば屋のサンダルの店主三枝さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミスティッククルーバー旅、今回は南アルプス市小笠原にあります蕎麦屋サンザルさんからお送りをしました。では佐藤社長、続いてお召し上がりください。
もっといただきます